週末の競馬が終わりました。今日はですね、エンブロイダリー関東馬、まあ、1着でしたね。単勝の550円ですか、はあ、2番人気でね。先週サンザンパラルメールでお前らいくらケツの毛まで抜かれてんのよって話した、しましてですね、その手前ちょっと軸にしづらくなっちゃったというか、3枠の、ケリフレッド・アスクと、ブラウン・ラチャット、これはどこにもいませんでした。ただ私はですね、これはもうしょうがない、もうこれが違うと言われればもう黙って引き下がる以外ないわけで、やっぱね、G1 レースになるとダブル登録も全然何にも言ってくれないですね。ジョイフルニュース、これがまあダブル登録で、あとカネラフィーナですか、新潟牝馬ステークスの方に回った、要するに除外馬ですね、インボーグがまあ当選して4分の1の抽選で、でジョイフルニュース、カネラフィーナ、これが落選ということ でジョイフルニュースはこれから東京の最終レースに回って開示ステークスに回ったんですけども、で3枠5ゼッケンに入ってるわけですよ。で、カネラフィーナの方は、まあ、ゼッケンはずれるんですけども4枠の5ゼッケンに入ってたって、まあ、5ゼッケンダブりますからね。じゃあブラウン・ラチェットどうですかっていう、でまして一つ前のレースが京都100周年記念というね、100ですからね、ハンドレッドだってね、ケリフレッドアスクのレッドだし赤い帽子だしだっつってね、これはもう私も洗脳されてますから、これはもうなかなか解けないっていうことで、もう12、3番人気ですか、それならまあね、よし軸だっつって、でただ一着がエンブロイダリーなんだろうなっていうね、それは、まあ、春のうちから、要するに大花賞馬が秋華賞も一着して2冠になるんだっていうね、そういうことをまあ解いてきたわけですよ。まあ、私が解いたわけじゃなくて、兄貴殿からの、まあ、これ受け入れなんですけどね。だからカムニアックが一番人気になってワッハッハと腹の中では思ってるわけですね。こんなオークスバーがオークス秋華賞っていう2冠はないわけですから絶対一着ねえだろっていうふうに思ってましてね。なんでまあブラジルカップで、アピーリングルックっていうこのまあつくで終わる場面は、ましてや里のエピックとつくつく接触になってて、でこのアピーリングルックの方がもうね15分前に一着してやっぱなーと思ってるわけですよ。もうこれでカムニャックの一着はもう絶対ねえというふうに確信に至るわけですけども、なぜオークスバは買っちゃダメで、桜花賞馬こそ、その優先させなければいけないというか、桜花秋華賞の二冠馬が誕生するんだということを春のうちから思っていたかというとですね、まあ前にも、このベシャレバでも話しましたが、2025年の、メインテーマっていうのは、女優の松島智子なんです。はい。御年80歳、80歳をもう超えましたか。ミネラル麦茶でね、の CM で有名な、女優さんですね。まあ、声優でもあるんですが。まあ、一番はライオンにガブリと噛まれたね、アフリカ旅行中に噛まれた、事件だったんですけども。でね、まあ、去年のジャパンカップが終わった時に、兄貴殿から、2025年のテーマは、松島智子だよ。もうこれね、もう、なんでそうなるのですよね。もう口頭無形にしか聞こえないでしょ、ね、松島智子だって言われても、ね、本当にねどういう脳みそをしてんですかっていうふうにね聞きたいんですけども、ただまあ私はもうこのもう30年以上兄貴殿の言説を聞いて育ってきてるわけですから、はい鵜呑みです、わかりました松島智子ですねと思ったら、春になって動きがあるわけですよ。なんとね、松島智子主演の映画が公開されたんです。はい、サメ遊戯っていうね、まあ単館上映だったんですけど、まあ単館っていうかね、結構なんか初日舞台なんか披露もあったんですね、それ見に行った方もいらっしゃったんですけども、読者の方でサメ遊戯松島智子主演のね映画、ほらなっていうふうにね、兄貴殿はおっしゃりたかったと思いますけれどもね、私も見に行きましたよ。 で、ね、これがね、まあバカ映画なんですけど、本当のね、もうくだらないバカ映画なんですけど、その割にはね、まあ見れたというか笑えましたね。まあ、上映時間もね、1時間ちょびちょびぐらいしかなかった、1時間半なかったと思うんですけどね。はい。で、モノポリーっていうゲームあるじゃないですか。で、あれでね、サメバージョンのサメポリーっていうゲームが発売になって、それとタイアップした映画なんですけども、で、まあ、なんで松島智子やねんっていうね。ね、でもまあ、そういうわけですよ。でね、まあ、もうプロデュースドバイ J 様ですから、はい。で、まあ、私もね、真剣に見ましてね、映画ね、最初から最後まで見てましたけれども、エンディングも普通ね、エンドロールが流れた時点で私ね、席立って出ちゃうんですけども、最後まで、上映が終わって、場内に電気がついて明るくなるまでずっと座って見てましたね。で、最後に流れる、エンディング曲もね、聞きましてね。で、どういう話かというと、まあ、真島智子が、サイコロを転がすんですよ。サメが追っかけてきて、人食いザメから逃げるために、なんか、転がってたサイコロを振るんですよ。で、そうしますと、なんかね、素数が出た時に、ワープできて、で、サメから逃れるんだよ。いろんな部屋に、まあ、移動していくっていう。まあ、モノポリーのゲームみたいなもんですよね。で、その中で、謎の少年が出てくるんですよ。まあ、どうですかね、小学校3、4年生ぐらいの、まだ声変わりしていない可愛い男の子が出てきて、で、松島智子を、こう、なんかね、誘導するんですけども。で、まあ、最後、オチがですね、その謎の少年が、人食いザメ、正体が人食いザメだったっていうね、まあ、そういうオチでしたわ。で、まあまあ、もちろん1000円出してね、パンフレットも買うんですけれども、なぜか、そのエンドロールに、もう重要な役割じゃないですか。役目なんですよ。その謎の少年がサメの正体ですから。でもね、エンドロールにその子の名前が出ないんですよ。流れないんです。え？って思いますよね。普通だったらね、松島智子の名前の次に、まあ、若い時役を演じた女の子と、その次あたりにね、3番目あたりに、その謎の少年は誰だったっていう名前が出てもいいはずなのに出ない。だからそのパンフレットのどっかに書いてないかなと思ったら、ちゃんとね1000円出して買う有料のパンフレットにはそのサメ役の男の子の名前が書かれてました。さて、なんていう名前だったでしょうか。劇団クラージュっていうね、そういう芸能事務所に所属する加藤桜花くんという、まあ、これは本名か芸名かはわかりませんけれども、佐藤桜花という、その、男の子、子役だったんです。子役が佐藤桜花くんだった。どういう字を書くかというと、あ、加藤ですね、ごめんなさい。加藤は普通に加藤くんですね。加藤豪の加藤。桜花の桜は、桜です。貝二つの球字の桜。それに花が、秋華賞の花なんですよ。桜と秋華賞の花。男の子ですよ。なんで男の子にそんな名前つくのっていうね、つけるのっていう。まあ今時ね、普通昔だったらね、桜花くん、桜の花なんて女の子にしかつけない名前じゃないですか。なのに、明らかに男の子なのに、桜と花って、で、桜花って、まあ多分桜花って読ませるんでしょうね。桜花くんだったんすよ。まあそれ、春先に見た映画ですから、まあ桜花賞もスタートする前の、4月4日公開でしたっけね。でもって、桜花賞を見てたら、エンブロイダリーっていう馬が、まあその一着したんで、その時に、あ、加藤桜花なんで、桜花賞の一着馬は、秋華賞の彼女も一着だねっていうね。そういうちぎりを私は兄貴殿と結んだんです。はい、なので、エンブロイダリーでの軸でいいなと、いうふうに、まあ直前まで思っていたんですけども、ね、そこはね、先週あんだけルメールの飛びまくってですよ、 今さら550円でも、もうね、お前らもう焼け石に水だろっつんで。ね、つい10番人気以下であるその3枠夢見ちゃったっていうことでですね。それはもうダブル登録がそういうふうに配置されてるんで、まあこれが違うと言われればそれまでなんで、もう私はもう諦める以外ないんですけども。だからね、こういうことなんですよ、もうね。恐ろしいでしょ？サメ遊戯でしょ？で、一つ前、鮫島亮太の同枠が一着、ラッパ吹いて一着してるね、坂井学が単勝万馬券だったりとかね。もう、ふざけた世界ですよ、本当にね。ね。で、富士ステークスにシャイニーロックっていうね、こんな終わっちゃった馬をね、わざわざね、水沢競馬から呼んでね、まあ、14頭立ての3ゼッケンでね、ぐるっと回してきて、17番目に入ってる時点でもうちょっとカムニャック、これねえだろっていうふうには思ってましたけどもね。でも競馬枠が走るんですね。同枠の丹内裕二が3着ですって。ね。カネラフィーナも1着してね。大箇所ダブルトルクバーラッパ吹いて、これから東京の最終レースで3枠5ゼッケンのジョイフルニュースどうなるんですかね。ペロッと3着とかだったりしてね、一番人気でね。これも一番人気なんですけどね。本当にね、あと長澤まさみがですね、軍配持ってましたね。相撲の行司さんが持ってる軍配。その軍配に書かれてたのが、人馬一体っていうね、人馬一体。四文字熟語。これね、車、自動車メーカーのマツダ、ロードスターっていう車に、そのスローガンが人馬一体なんですよね。ユーノスロードスターって、二人乗りのちっこい車あるじゃないですか。あったじゃないですか。今でもあるんですか。まあありますね。あれね、人馬一体ってマツダのスローガンなんですよ。そういう風にだピンときちゃったっすよ。で、マツダなんで、赤ヘルだな。マツダスタジアムね、広島なんで、赤い枠もいいのかな。赤い帽子もいいのかなと思ったんですけども、ただ、一つ、マツダって、やっぱり、ロータリーエンジン、世界の自動車メーカーで唯一その、量産に成功したメーカーじゃないですか。ね、最後にルマンのね、24時間耐久レースで、マツダがその、最後の年、ロータリーエンジンで、その参戦する最後の年にあれ優勝したんですけどもね、まああれもやらせですけど、はっきり言っちゃって。で、なんで、その人馬一体はロータリーエンジンのマツダってエンブロイダリーって、ブーレイブート同枠したら、まあ、わずかに他に点々の濁点はついてますけれども、ロータリーだよな、これな、と思ってたんですよ。ロータリーエンジンのね、まあそれも予想に書いたんですけども、だったら自分せえよなと思いますけどもね。人馬一体はね、やっぱり私、マツダのこと言ったんじゃないかな、マツダ、ロータリーエンジンだぞっつってくれたんじゃないかなっていうふうに、まあ、今でも思ってるんですけどもね。ね、マツダのロータリーエンジンの車、RX7 ってね、私もね、運転させてもらったことあるんですけど、知り合いの車ね。まあ、使いにくいっすね。私、車って、出だし、至上主義なんですよ。出だしでズンと来る車が好きで、だから意外と、ディーゼルエンジンも、あれはもうトルクフルじゃないですか。だから出だしいいっすよね。ああいうのが好きなんですよね。でね、ロータリーエンジンのね、出だしがまあ、かったるいことね。もっさい、全然アクセル踏んでもね、動き出しがね、チンたらしてんすよね。あれがね、どうしてもね、好きになれなくて。でただ、伸びてったらすごいですけどね。高速域はどんだけ回んのよ、と。もう、ずんずん行っちゃいますけどね。で、エンジンブレーキかけても効かないしね。逆にエンジンブレーキかけたら回っちゃ、加速しちゃうぐらいにね。そんな感じでしたけどもね。ロータリーエンジンってね。で、またね、デチョークっていうね、エンジン始動するときに、デチョークっていうのをやんなくちゃいけなくて、アクセル目いっぱい踏んで、イグニッション回せってんですよ。それがね、まあ、チョークの逆なんですかね、デチョークって。あれもね、なんだろうなと思いながらね、マツダのね、ディーゼルエンジンってね、ディーゼルじゃない、ロータリーエンジンってね、不思議なエンジンですよね。 車もね、昔まあよう好きでね、私免許と取り始め取った時に19歳でね取ったんですよ。あの自動車学校、根室の自動車学校のね、すんげえパワハラのね、あの暴力振るってくるやついましてね、教官に。自動車学校の専攻がね、生徒に暴力振るんですよ。考えられないでしょ。まあ今から40年ぐらい前の話ですけど、そういうやつ実際いたんですよ。で、そいつと喧嘩して、仮免取ったところでもうね、あの学科も残ってたんで、もう嫌になって、仮免だけもう、もらって、で、自動車学校中退ですわ。で、その後ね、本面一発試験、あの、不注意って落っこって、サメズ行って、サメズの一発試験、4回目ぐらいで受かったんですかね。で、免許取りましてね、19歳で。あの、本当は18で取れる予定だったんですけども、1年遅れの19歳で取りまして、その時の免許まだ残ってますけどもね、写真見たらね、別人というかね、まあ、19歳ですからね、体重がね、68キロでね、身長 176.5、7センチぐらいだったんですか、体重68キロですからね、まあ、スリムで、ズボンもね、あの27インチのジーパン履いてたんですよね。で、ね、で、中古のね、トヨタチェイサーっていう車ね、買いまして、100万円で。はい、まあ、買いましてっていうか、買ってもらったんですけども。で、大学2年の夏休みにですね、北海道に帰って、7月から、1ヶ月半で、1万8000キロぐらい走ったんですね。ガソリン代が、11万ぐらいかかったですか。まあ当時ね、あのガソリン1リッター95円ぐらいしたからね、それでもね、11万ぐらいかかってね、北海道丸3周分ぐらいしましたね。楽しかったですね。車の運転大好きでね。で、今もうね、車の運転ほど嫌なもんないですね。まず目見えないですしね。全然ね、何が何だか分かんないですからね。遠近感も全然分かんないですから、もう車はね、もう本当にね。だからもう、次来年のこと免許書き換えですから、もう返納しちゃおうかなというふうに思ってますけども、免許返納して、もうこの先車を運転することはないでしょうね。何の話でしたっけ？あ、車ね。あと、まあ、レーシングダイアリーは何のこっちゃさっぱりわかんなかったですね。進化する美しさが世代を、あ、ただ象徴っていう言葉だけね、引っかかってたんですね。はい。これがどうなるのかな。あとね、あの、エリカエクスプレスはちょっとこれ、まあ、まあ、現状4番手にしようかなと思ったんですけども、ただエリカビーターずっこけたらもう絶対駒上げですよね、こんなのね。でね、早いレースで、菊沢和樹がラッパ吹いて一着してですね、単勝なんか3000円のナボつけてね。で、メインレースエリカビーター人気だろうと思ったらね、まあ、そんなに人気になることなく。で、案の定ぶっ飛んだんですね。エリカビーター。ああ、もうエリカエクスプレス、もうこれはもう、赤信号点灯してるぞ。これは買わなくちゃいけないなっていうふうに思ったんですけども。まあ、大体武豊がね、乗り換わった時点でね、4番手じゃなくてね、相手の1番手ぐらいにしとかなくちゃダメっすわな、私もね。まあ、してやこのマピウスなんてね、変な馬がね。で、こっちじゃないんですよね。あの、土曜日、富士ステークスで、横山武史、ラッパ吹いて一着してますから、ああ、同枠要因かな。もしくはね、万が一、テレサ、反対隣のテレサ言ってんのかなっていうふうに思いましたけれども。まあ、そんなわけで。あとね、エクラっていうね、ババア対象にした雑誌がね、集英社から発行されてるんですって。で、あれの広告打たれてたっていう風に兄貴殿から教えてもらいまして、秋の花って書いてあったんですよ。エクラ。だからもうエクラで買えよって言われたんですよ。で、エンブロイダリーの絵じゃないですか。ね、エリカエクスプレスの絵とクじゃないですか。で、ランホーバブ出てきたんで、バウのね、ラ。だエクラってなってるんですよね。だから、カムニアックもどうかなと思ったけどね、ドワグのあのパラディーヌの方だったんですよね。やっぱね、このね、もう兄貴殿の言説にね、逆らっちゃいけねえな、っつうわけでね。エクラね。竹豊の女房、佐野良子もエクラ定期購読してるだろうっていうね。もう50代後半で、すっかりババアなんだから。あれ、ババアが見る雑誌ですよね。あの、 なんかよっちゃんだかみっちゃんっていうね、あのババアのモデルいるじゃないですか、なかなかお上品なね、あこれならババアでも一発やっていいかなっていうふうに思えるぐらいにねいいようなんですけども、前はなんか違う雑誌に出てましたけどもね、これからもう帰ったらもうちょっと私もエクラ見てね、ズリネタにエクラで抜こうなんてね思ってますけども、そんなバカなこと言ってたら本当に怒られますね。どうも今日は三枠受験してすいませんでした、やっぱり加藤大花君でした。